ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはバン。はい、どうも高橋智明でございます。2月になるんだよね。もう2024年もなんかスタートからバッタバタだもんね。まあね、能登半島の地震もそうだしさ、なんだっけ、あ、飛行機も事故あったもんね。あんな正月っていうか、その元旦早々からあんまりあるこっちゃないことがわーわーあったから、今年は何か本当あるのかもしれないね。なんだろう、だからってさ、何をしたらいいのかって思うけれども、必ず、前も俺ラジオで言ったんだけど、これだけ、枕元に100均でいいから運動靴1個置いとけっていう、これ絶対らしいよ。要はそのダイハード状態になっちゃうんだって。マックレーンケージがさ、ガラス踏んで裸足で痛いってなっちゃったじゃんっていう、あの状況下にほとんど全てのうちはなるんだって。要はほら、蛍光灯とかあれもガラスだから、結局割れて足の下をこう切っちゃうと、なんだろう、自由に動けなくなるじゃん。だからそれがもう、なんつうの、移動の制限にかかるのが生き死にに関わることだから、とにかく地震が起きたら、寝てるときね、これ ね、起きてるときはいいけど、あれだ、上履きを履くっていう。で、靴履いてる人はいいよ、別に。欧米人は大丈夫なのかね。まあ、でも日本の家屋って結構そのガラスが敷き詰められたりしちゃうと、結構な頻度で足の裏怪我する。で、足の裏怪我すると、まあ逃げるのもままならなくなるっていうことなんで、笛と靴らしいよ。寒いと力も入んなくなるけれど、笛って、救助用の笛ね。まあ体育で使ってる笛なんだけど、あれってちゃんと救助犬とか犬は、可聴範囲っていうのを学んでるらしいよ。だから、助けてくれっていうより、500倍ぐらいわかるんだって。500倍か知らんけどね。それは、でも、それぐらいあるから、何かあったら、笛と上履きは置いときなさいっていうんで、うちも枕元にはね、なんだ、無印良品のズックみたいの。なんだか履けばいいわけだから、そしたらほら、外に出て小学校まで逃げる間中、足の裏怪我しなければそれでいいわけでしょ。っていうことを考えると、それはもうマストなので、で、簡単にできるから、皆さんもどうぞ、枕元にいらん靴を置くっていうのをね、やっておくと、まあ、本当になんかあった時、まあ、あれもね、だって、能登半島のすごいじゃん。港がさ、もう、すっからかに干上がっちゃって、どうしたのこれって、要は、土地が海より高くなっちゃったわけでしょ？その隆起したっていうの？あんなんなんだとか、あれはもうだって、漁業もクソもヘッタクレも港なくなっちゃってるもんね。怖い怖いとか思いながら。でも東京なんかはだって、海面下の街いっぱいあるからね。だから気をつけないといけませんのでね。なんか、すげえ真面目な話をしたけど、2月になっちゃったよ。もう、どうしようかね。まあ、どうしようかね。始めよう。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなど、もちろんハガキなんか来てないもんね。来るわけないんだって、本当に。番組の、コメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストぜひお待ちしております。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2024開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2024年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
海道も2月はね、日八っていうぐらいだから、その世の中もこう平穏というか、あんまり動かなくなるのが2月8月って、昔は言ってたよね。昔は言ってたけど、今どうなんだろう。案外若い人とかってそんなことあんまりこう気にしないでね、やってるような気もするんだけど、まあどうしよう。タクシーの話する？タクシーはね、基本的に、同期っていうか、同じように、二種免許取った人たちっていうのが、6人いるんですよ。僕の場合。で、6人中、僕はですね、最下位です。毎回。もうね、売り上げ立てられない。で、まあ、言い訳するわけじゃないけれど、言い訳かな？酔っ払ってるお客さんが大の苦手。まあね、得意な人いないと思うよ。得意な人は絶対いないと思う。だってもう理不尽の塊みたいだからね。その人がどれだけこう、なんだっけ、知識があって、どれだけ良識があって、どれだけ、社会的な地位とかって全部お酒の力を吹っ飛ばすからね。あれはすごいよね。お酒が悪いんじゃなくて、お酒がその人の本性を暴いてるんだよ、みたいな、相田道夫のちょっとした名言があったけど、いや、本当にね、人間そこまであからさまにバカっぽくなれ、バカだよね。バカになれるのかなって思うぐらい、まあ、感情の起伏とかも激しい。まあね、その車の中でエレエレエレってゲロ吐いちゃうぐらいだから、まあまあ前後不覚なんだろうけども、もうだってほぼほぼ毎日そういう人たちを乗せるんだよ。冷静に考えたらさ、数百万人、数千万人いる街だから、毎日酔っ払いがいるって考えればいいんだけれどもさ、すごいよね。毎回ゲロゲロに酔っ払ってぐだまくお客さんが夜になったら現れてタクシーに乗るんだもん。な、すごいなって思う。ただ、それは盛り場に近づくとか、住宅街にいたからってそんなもうベロベロに酔ってる人いないよ。さすがに。日本ってそういうとこの法治国家っていうか、はしっかりしてるから。で、やっぱりね、ダメなのよ。正論で喧嘩しちゃダメじゃない。だから、まっとうにね、ここをこう言って、ああ言ってって、で、それでお金を払うお客さんだったら、俺は乗せるよって。ただ、酔っ払いって違うじゃんって思っちゃうと、もうジュースに乗せたくない、乗せたくなくなっちゃうんだよね。だって、もうそれこそ酔っ払い料金っていうのがあって、プラスオンである、右左わかんなくなったやつを解放するっていうのも、ギャラに入るっていうんであれば、わかるけど、そうじゃないからね。運賃だけだから。そしたらさ、ちゃんと礼節の灯った普通のまともな日本人を乗せる方がいいに決まってんじゃん。それは。だから、どうしても乗せられないんだけど、でも、タクシーやる人っていうのは、そういう人こそが、要するにロングって、1万円超えたりとか、1万5000円超えたりとか、遠くまで、乗ってくださるお客様。まあそうだよね。電車もなくなるまで乗って、で、さらに、まともな、金銭感覚まですっ飛んでるわけだから、タクシーに1万5千円だろうが2万円だろうが、ボンボンすっ飛ばしたところで、その酔っ払いにはもう怖いもの何もないわけだからね。だからそういうお客さんがいっぱいいて、そういうのを引くと売り上げが立つよっていう、もう、仕組みになっちゃったんだよね。で、その酔っ払いを上手にあしらうのもタクシーの腕の一つみたいなさ、そこまで行っちゃってるんだよ、多分。タクシーの業界って、業界というか、まあ、だからそのタクシーの運転手さんって横柄になったり、態度がでかくなったりするっていうのは、ゲロ吐かれたり、暴言吐かれたりする必要性ねえけど、客だから乗っけてやってるけど、知らねえよそんなのっていう風に、お客様商売なのに思っちゃうよね。だって毎回自分を、俺の場合さ、そう思いたくなくて、例えばコンビニにしたってホテルにしたってさ、お客様をお乗せするって考え、接客をするって考えたら、タクシーも俺は一緒だなって思うと、お客様って言ってちゃんとこうサービスを提供したいんだけど、 さすがにその酔っ払ってるお客さんっていうのはそんなことはどうでもいいわけじゃない。まあもちろん そうじゃない人もいるよ。酔っ払ってないけれども運んでくれりゃそれはいいんだから余計なこと喋んなとか、そういうお客さんってもちろんいるけれど、ただなんていうのかな、理屈が通るというか、こちらから言うことがちゃんとわかるわけじゃん。でそれは大事かなと、すげえ真面目な話してるけど、いやでもそうなんだよね。でそれが俺の中ですごいこう、友達に言わせると、高橋さん、あなたはタクシーに向いてないよっていう、それで終わっちゃうんだけどね。要は、そこのところ真面目にやると、心がやられてしまうから、その心のシャッターとか、なんていうのな、自分を自分で守るようにするためには、いいんじゃない？そこに立ってるのは1万円のぼっこで、そのぼっこが時々吐いたり暴言はするけど、もう聞かない、聞こえないって言ってれば、1万円のぼっこを手に入れることができるゲームをやってますみたいなね。それこそが、なんだろう、タクシードライバーが自分を守るためにこう、見出した作戦というか、なんだろうね。そう、これを、いいよって思えばそれなりなんだけど、なかなかね。だって、昼間だったらさ、おばあちゃんとかが乗ってね、いやー、あったかい、もう寒くてしょうがなかったから、すぐ来てくれて乗せてくれて、で、降りる時もね、荷物とか降ろすの手伝ってくれて、本当にありがとうございますって手合わせられることもあるわけじゃん。そうすると、ああ、タクシーやっててよかったなって思う。まあ、全部が全部そうとは思わんけれども、そういうの味わっちゃうとさ、なんだろうね、暴言吐いてさ、乗ってきてさ、ゲロ撒き散らしてそのまま帰るってさ、もうさ、怪獣だよね。理屈が通らないにも程があると思うけど、でもそういう人たちがタクシー業界っていうか物売り上げを背負って立ってくれてるわけだからっていうのを、なんとか俺もね、理解をせねやいかんとは思ってるんだけど、難しいね。いろんなお客さんいるなとか思うし、もちろんその酔っ払っててもちゃんと会話もできるし、ほろ酔い気分というか、その酔い方上手に酔っ払うっていうの、よくさ、ほら、落語とか、トークでも言うけれど、飲み方の綺麗な人とか、綺麗に飲むねっていう言葉があるじゃん。あるってことは、やっぱり汚く飲んじゃう人がいっぱいいるってことの裏返しだもんね。だから、お酒飲んじゃったらもう前後不覚になっちゃったりする人はいっぱいいて、でもそういう人を狙い撃ちして、ロングというかお金の高い運賃を運んでるってなると、なかなかタクシーのね、ドライバー側にも問題あるんじゃねえかとかって思うけど、そうあとはパチンコとかね、賭け事じゃないけれど、引きの弱さってあるのよ。強さ弱さか。だから要は並んで、例えば東京駅で並んで1番目の人が成田空港を引きました、ああいいなと思って2番目に並んだ俺が成田空港を引けるかったら、そうじゃないからね。その隣のね、茅場町行ってくださいとかって500円で終わる時もある。でそれがまあ平均すると超反博打だったら 50% ならいいよね。だから、近いの500円の次は成田空港とか羽田空港とかロングのやつを引けますとか、そういう人間こそが、やっぱりタクシーをやるべきだと思うんだけど、俺ね、ほんと500円ばっかり引くんだわ。なんだろうね、安い値段ばっかり引いちゃうっていうのが、自分の引きの弱、まあでも、引きが弱いというよりは、その同僚とかね、同期の人の話聞いてても、明らかに俺の方がいいお客さん拾ってるのよ。要はだから文句を垂れないとか、当たり前のことだけれども、お客様としてまともなお客様しか拾ってないので、そういうお客様運は俺あるんだと思う。ただまあ500円とか700円とかさ、もう1000円を超えるのでもおおって思うぐらいのお客さんだから、でみんなはだって3000円以下は客じゃねえってぐらいのつもりでいるみたいね。要はだから、それが運転手さん短くてごめんねって、あのセリフをみんなが言うセリフっていうのは結局そこにつながるんだよね。要は1000円ぽっちで俺んとこ乗ってきたのかよっていう顔で舌打ちの一つもするから、 次に乗るときは短くてごめんねってセールイフになるよね。だってわざわざ長い距離乗る必要もないわけじゃん、お客さんだって。だけど寒い中足も辛かったらタクシー乗りたいなって思うわけじゃん。で初乗りで降りてしまえばいいわけだから、500円っていう値段を払えばさ、別にそのなんだろう、恥ずかしがることもへりくだることも卑屈になる必要もないのに、みんな卑屈になっちゃうのは、それはタクシードライバーがいろんなところでなんだよ1メーターかよっていう空気をビンビンに出したからこそそうなっちゃったわけじゃん。難しいねっていうの、これ2月に話すことじゃねえ。まあいいやねえ、 CM です。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆さん、そしてその他のアプリでお聴きの皆さん、こんにちは。役者をやっているハルキナです。ハルキナだ、乗ってきな。この番組は役者をやっている私ハルキナが、この場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。その月の誕生日を勝手に祝ったり、お酒の話をしたり、好きな作品の話をして皆さんにご紹介したり、なんだかんだ喋っておりますので、ぜひ皆さん一緒に聞いて乗っていってもらえると嬉しいです。みんなも一緒にせーの、乗ってきな
ミュージックゼロチャンネル。
もうさ、これタクシーの話じゃなくてさ、愚痴じゃん俺の。愚痴にな、じゃね、もうちょっと楽しいもんだから、なんだろう、ラジオっぽく話すネタとしては、要は酔っ払いが嫌いだから、俺吉原ソープランドがいっぱいあるね、東京にある歓楽街なんだけど、その吉原の送迎っていうのかな、要はソープ場も出勤してこなきゃいけない、でお客さんも駅からやってこなきゃいけない、で遊び終わったらお客さん駅に帰らなきゃいけないし、仕事が上がったらソープランドの女の人はお家に帰んなきゃいけない、でこういうのを短い距離だけどやるっていうのをやると、変わったお客さんとか俺そんなこと考えたことねえよっていうようなお客さんに出会うのね。で、まあ、もちろんそれは話好きだっていう人じゃないとそうはならないけれど、まあまあ特定できるわけじゃないから、まあまあ特定できそうならちょっとぼかしながら喋るけど、ある日に乗せたお客さんが、要は遠くから新幹線で吉原まで来て、お客さんとしてね、でまあソープランド遊びをして帰るっていうのを定期的にやっていたと。で、まあ、ある日にみんなも知ってるコロナ禍というか、コロナが始まって、まあコロナになった時点で接客業だから風俗ももう大打撃ですよ、店と同じで。だって粘膜がすり合わさるわけでしょ、こんなもんさ、いの一に禁止されるじゃない、感染防止だと。でまあやばくなるというか、経営が立ち行かなくなるじゃん。でもきっと予想、今俺のリスナーだったら大体想像できると思うんだけど、飲み屋は補助金もらえたのよ。だけど風俗店って飲み屋でも飲食でもないから、補助金なんて降りないってことは、零細企業っていうか、まあ収入ないわけだから、そこには運転手さんも営業、ボーイさんもいっぱいいるのに、そこのお金も払えなければ、毎日ほら、タオルだ、なんだって、リネンっていうの、そういうのも取り替えなきゃいけないし、水だってお風呂をね、沸かせて何してだから、まあ相当な量なくなるわけじゃん。で、その分のお金とかも全然回らなくなるので、で、まあこれは本当か嘘か時効も含めてなんだけど、闇営業って言って、よくはやってないよって言いながらも営業続けないとやってけなかったんだって。まあそらそうだよね。 で、その闇営業なんてしようと思ったって、大っぴらに電気つけてソープランドやってますよなんてできないわけじゃない。で、できないながらも営業続けるためには、要は一元さんって言って、そのここにいきなり来ようかなっていうお客さんは分かんないもんね、やってるかどうかすら。だけど常連さんっているんだって。で、その常連さんたちが、要はお客、なんか難しいところで言うと、その女の子が好きだと、その女の子に常連さんってつくんだって。で、それはだから、例えば愛子ちゃんっていうのがいれば、愛子ちゃんの常連さんってなると、愛子ちゃんが移籍して他の B 店に行くと、その常連さんもセットで行っちゃうもんね。だけど、それとは全然違うお店が好きな常連さんっていうのがいる。これがね、俺知らなかった。だけど、吉原みたいなところっていうのは、もう老舗っていう、もうだから30年も40年もやってるソープランドっていうのがゴロゴロいて、で、それはもう完全にその店の常連さんがついてる。で、その時に常連さん何を考えるかっていうと、店が潰れちゃ困るから、なんとか存続させるような方法を考えようとかって言いながら、常連さん同士で定期的に行かなきゃねみたいな。すごくない？俺そういう風俗業で、そんなそのお客様がその店が潰れちゃうのをなんとかこう阻止するために、話をこう示し合わせて定期的に通おうなんてことまで言い出してたっていう、この事実にちょっと俺冗談抜きに感動しちゃってさ。だ、ヤクザな商売でしょ？だって、女の人の体を商売道具にしてるわけだから、そんなこう、義理人情とかがさ、まかり通るような世界だとは思ってなかったのよ。だけど、お客さんの話を聞いてると、そういうことなのね。だから、コロナ禍の時に、少しではあるけれども、お客さんで行って、で、要は、本当だったらシングルぐらい、60分とか90分で女の子一人っていうのを、もう別にやりたいわけじゃないのに、やりたいわけじゃないのにっていうのはすごいけど、ダブルとかね、要は女の子二人つけて、これ二輪車って言うんだけどさ、要は女の子が、ソープランドのプレイで、男一に対して女の子が二人つくっていうのだと、お金倍かかるんだよ。で、それを、トリプル、3時間以上取るとか、してあげるとか、あと、天外デートみたいなの。だから、クラブとかね、キャバクラとかではあるじゃない？天外でお食事して、それからお店に来てもらって、お店でお金落とすみたいな。それと同じようなことをソープランドもやってたんだって。すげえと思っちゃって。それだからこそ今、ソープランドが残ってんだよ、みたいな話をされたときは、ああ、俺なんか気楽にね、思ってましたみたいなことを話をして、で、その人はだいたい新幹線で来るってだけですごいじゃない。要するに東京住んでないんだもん。新幹線で来てまで吉原にごひいきにするっていうぐらい、もはやさ、歌舞伎とかだよね。日本の歌舞伎のさ、明治座だなんだってところでさ、お金バーバーおひねりで落としてたりさ、国技館で末席で相撲を見るのと同じような感覚で、ソープランドっていう、ないんだから世界でもさ、ソープランドっていう、昔はトルコ風呂って呼ばれてて、トルコと本当に国交がどうにかなるぐらいの大喧嘩をして、なんでそんな名前にしたんだみたいな話でね。でも、それがもう落ち着いて、トルコ改め、ソープランドになってから、だって別にもう随分経つよね。っていうさ、お客さんがとくとくと話してくれて、30年前に、ちょっと店の名前は言えないけれど、30年前のその店の、会員証っていうのとかを見せてもらったら、もうそこの社長さんが出てきて頭下げたって。そんな時からうちの、お客さんとしていてくださったのっていうぐらい、びっくりする人だったんだけど、俺もなんかね、ソープランドの会員証ずっと持ってるってすげえなって、もうすっごい綺麗で、だから、まめな人というか、ソープランドを愛してるんだなと思ってね、そうなると俺もなんかこう、ね、一つのことをこう愛し続けるっていうのは、大事だよね、と思いましたと、さっていうお話、CM です。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。二人の番組アドリブ30分、どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃ
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので、姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何すこんな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、フラビオジェロムオンユアサイド。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、フラビオジェロムオンユアサイド。
ミュージックゼロチャンネル。
ねえ、何がねえだか分かんないけど、いや俺も本当にね、そういう風に物考える人ってすげえと純粋に思ったんだよね。で、俺そんなの人生の中でやってたかなと思いつつ、あ、そういえばプラモデルとかそのおもちゃとかそういうのを集めたりするのはずっと変わらずやってるなって思ってたんだけどさ、俺50年間ミニカー買ってなかったんだよね。ミニカーを集めるっていうことをやはり、まあ、鉄道は全然俺お宅のおの字も掛け合ってないから、てっちゃんじゃないから、電車とかああいうのは全く興味ないんだけど、ミニカーは車大好きなのにさ、あんま買ったことない。で、まあ、ミニカーをコレクションしている人の YouTube をチラッと見たら、すっごいのよ。壁一面ミニカーとか。これは何年生のね、あれでね、みたいな話すると、で、俺子供の頃からっていうか、トヨタにスープラっていう車両の車があるんだけどね。もうないよ。もうないけど、そのスポーツカーが出た時から大好きで、多分今でも一番好きな車何って言うと、そのスープラって言うぐらい、トヨタのスープラが大好きって言うぐらい、まあもし分かんなかったら湾岸ミッドナイトとか見て、イニシャル D にも出てたかな。まあ、スープラってやればかなりの人気の車なんで、トヨタのスープラってやればどんなのかわかるんだけど、それのミニカー俺一台も持ってないってことが気がついて、買おうと思ったの。で、買おうと思ったついでに、俺、そういえば、じゃあ最終的に、そのスープラを中古で買ったらどうなるのみたいな。今、スーパーカーだけ。もう、1000万とか。おいおいおいおいおいって、要はだからもう30年も40年も前の車が絶好調な状態とか、まともに、まあ、絶好調じゃないんだよ。まともに走る状態であったら、もうその時点で700、800万するの。汚くても。そっから、それボディも綺麗にしたり、やれたりさ、ほら、ガラスが割れてたよ、ガラスじゃねえや。ウィンカーのところがくすんでたりとかさ、そういうのまで綺麗にして、まあ新車同然ぐらいまで持ってったやつは、軽く1000万超えるっていう。嘘って思ってたら、ミニカーまでそうなの。例えば、ミニカーって1個600円ぐらい。今600円もすんだよ。昔、300円がそこらで買えたのに、倍値で。600円で買えるミニカーが、6000円から1万円ぐらい。ミニカーだよ。トミカと同じ64分の1って手のひらに乗っかるぐらいのね。あれが、満件飛ばさないと買えない。もうびっくり。あ、これで俺もコレクターの仲間入りするのかなとか思っちゃうぐらい。でも、いろんな種類あるじゃない？そのいろんな種類をだらーっと並べて、どうよ俺のコレクションっていうのが、まあまあコレクターの一番面白いところってか、なんで、そろそろ俺の第三財タイムが始まるのかなと思うと、自分で自分が怖い。 いうことがありますと、ね、この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、もうね俺にもうメッセージは送らないで結構いらねえよ、で、まあパソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストぜひお待ちしておりますと、それから、ツイッター改め X の方ミュージックゼロチャンネルの方ですね、ね、フォローリプライはお願いしたいところでございますが、カタカナでミュージックゼロチャンネルでもいいですし、M_Z_CHANNEL と打っていただければ、速攻で出ますんでですね、フォローとリプライよろしくお願いいたしますと、それからエアデルタ IR でツボさんでございますけれども、どうですか、なんか新しいのありますか。何を、いつも通りでございます。いつも雨っていうので雨のイラストと、それからフォムンクルスズでございますね。もう出てこない、いつも、なんだっけ、イラストの。そう、NFT のキャラクターなので、購入もできるし、見ることもできるし、イベントもやるらしいですもんね。なんだっけ、いつだっけ。あれ、もうやった、あ、これ、まあまあ、細かい話は、何月だっけ、なんか、あ、ごめん、嘘、なんでもない。なんか、イベントやるような、やらないようなって、俺が勘違いしてたみたいだね。まあまあ、見て、遊びに行ってきてあげてくださいと。で、高橋智明の方は、もうタクシーにかまけてて、何にもやってない。で、2月16日に、とりあえず、ちょっとだけ今打ち込んだやつがあって、それを、タクシー絡みの曲として2曲目作曲しようかどうかすげえ悩んでるんで、ラジオでちょろっとだけ流すやもしれんけど、知り合いに聞かせたら、評判は、悪い悪いもの流すのかな。まあまあでも16日決まるの、もし聞いてくれたらもしかしたら流すかもしれませんということで、この番組はインディアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。高橋智明でした。また16日に会いましょう。さよなら。